15、台風・豪雨に備えて、いざという時に取るべき行動を確認しましょう。3分。清瀬市防災マップ・防災ハザードマップはこちらから確認できます。QR コードがあります。災害時はホームページがつながりにくくなることがあります。事前にダウンロードしておくことをお勧めします。例年7月から10月にかけて日本に接近・上陸する台風が多くなります。自らの命は自らが守る意識を持ち、災害リスクと取るべき行動を確認しましょう。ステップ1、ハザードマップで確認。清瀬市洪水ハザードマップで自宅がある場所に色が塗られていますか？はいの方、ステップ2へ。いいえの方、屋内で安全を確保、ただし周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方はステップ2へ。ステップ2、水害の危険あり、原則として自宅外への避難が必要です。ただし、次の3つの条件、すべて当てはまれば、屋内安全確保が可能。1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。2、浸水深、浸水する深さより居室が高い。3、水が引くまで我慢でき、水、食料の備えが十分。様々な避難先の検討を。警戒レベル3、高齢者等避難が出たら、避難に時間を要する方、高齢者や障害のある方などは早めに避難開始。警戒レベル4、避難指示が出たら全員が避難。避難所だけでなく、親戚宅、ホテル、旅館なども検討。ここまでの問い合わせは、防災防犯課防災防犯係、電話 042-497-1847。 16、熱中症に注意しましょう。3分。2つの QR コードがあります。1つ目は高齢者のための熱中症対策についてはこちら、もう一つは熱中症に関連する気象情報はこちらとあります。予防のポイント。出典、熱中症警戒アラート全国運用中、環境省熱中症予防情報サイト。6つあります。エアコンを適切に使用しましょう。昼夜問わずエアコンなどを使用して、温度調節をしましょう。外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう。熱中症を予防するには、暑さを避けることが最も重要です。不要不急の外出はできるだけ避けましょう。熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう。こまめな水分、塩分補給等を行うよう声かけをしましょう。外での運動は原則中止・延期しましょう。身の回りの暑さ指数 WBGT に応じて、暑い屋外やエアコンなどが設置されていない屋内での運動は原則中止・延期しましょう。普段以上に熱中症予防行動を実践しましょう。喉が渇く前にこまめに水分、塩分を補給しましょう。1日あたり 1.2 リットルが目安。涼しい服装を選びましょう。暑さ指数 WBGT を確認しましょう。WBGT の値が高いほど熱中症のリスクが増加します。下記 QR コードから確認できます。熱中症警戒アラート。 熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予想される日の前日の夕方、または当日の早朝に都道府県ごとに発表されます。発表された際は、熱中症予防行動を徹底しましょう。詳しくはこちら、QR コードがあります。ここまでの問い合わせは、健康推進課成人保健係。電話 042-497-2076。17、生活保護受給者向けエアコン購入費用等を助成します。2分。市では熱中症対策を強化するため、生活保護を受給している世帯に対して、エアコン設置にかかる費用を助成します。対象期間内に、清瀬市で生活保護を受給中の在宅生活を送っている世帯で、エアコンが未設置または故障のため未設置と同等の状態となる世帯。なお、支給上限額を上回った差額は自己負担となります。助成は1世帯につき1台限り、一部支給条件あり。対象期間、令和9年3月31日まで。ただし、対象期間中にエアコンの設置が完了している必要あり。助成額、東京ゼロエミポイント事業との併用可能。本体購入費及び設置費、1世帯あたり10万円。内訳、エアコン本体購入費、上限7万8000円。配送費、設置工事費、撤去費、リサイクル費等、10万円からエアコン本体購入費を差し引いた額。詳しくはこちら、QR コードがあります。申し込み問い合わせ、直接窓口または電話で、生活福祉課生活福祉係、042-497-2070、土曜日日曜日祝日年末年始を除く午前8時30分から午後5時まで。18、子どもの防犯対策、イカのお寿司で安全な毎日。3分30秒。子どものみんなへ。イカのお寿司。イカ、知らない人についていかない。の、知らない人の車に乗らない。お、怖かったら大きな声を出す。す、大人の人のいる方へすぐ逃げる。し、困ったことを大人の人に知らせる。駅に行きたいので、学校に案内してと言われても、すみません、大人の人に聞いてくださいとはっきり断りましょう。知らない人の車に絶対乗ってはいけません。怖い人に会ったら大きな声で助けて。怖くて声が出せない時は防犯ブザーで助けを呼びましょう。すぐ逃げよう。交番、コンビニ、子ども110番の家など、大人の人がいるところへ逃げましょう。大人の人に知らせる。少しでも嫌だなと思ったり、困ったことがあったら、おうちの人に、その日のうちにすぐに話しましょう。おうちの人に話しにくかったら、学校の先生に話しましょう。保護者の方へ、子供を犯罪や事故から守るために、声かけが大切。子供は怖い出来事を話さないことがあります。様子が気になるときは、優しく声をかけてあげましょう。通学路を一緒に、子ども110番の家や店舗など、 何かあった時に駆け込める場所を親子で確認しておきましょう。防犯ブザー点検。外出時は防犯ブザーを常に持ち歩くよう指導してください。電池切れがないか、親子で定期的に点検をお願いします。メール一斉配信サービス。市内における防犯・防災情報やイベント情報を登録された方に配信するサービスです。登録方法は市ホームページまたは雨季 QR コードからカラメール送信でも登録できます。ご登録はこちらから QR コードがあります。メール一斉配信に関する問い合わせ先は DX 推進課 DX 推進係電話 042-497-1845。 ここまでの問い合わせは防災防犯課防災防犯係電話 042-497-1847。19、蛍光灯を LED 照明に交換するときは、4分。蛍光灯を LED 照明に交換するには、照明器具ごと交換する方法と、既存の照明器具のまま蛍光ランプを LED ランプに交換する方法の2種類があります。不適切な交換は、発煙や火災の原因になる可能性があります。少しでも不安を感じたときは、お近くの電気工事店などの専門業者にご相談ください。照明器具ごと交換する場合、天井に引っ掛けシーリングなどの配線器具が取り付けられていれば、基本的に工事は不要で、照明器具ごとご自身で交換できます。配線器具がない場合や別の形式の場合は、電気工事業者へ工事を依頼してください。既存の器具のまま蛍光ランプを LED ランプに交換する場合、今お使いの照明器具に LED ランプを取り付ける場合は注意点が多く、仕様や手順も様々です。自己判断で交換すると、不適切なランプ交換による事故を引き起こす恐れがあります。以下のポイントに注意して交換してください。不適切なランプ交換による事故を防ぐ3つのポイント。1、点灯方式に合った LED ランプを選ぶ。蛍光灯器具側の点灯方式と、LED ランプ側の対応点灯方式が合っていることを確認してください。器具側、点灯管グローランプの有無や銘板の記載、インバーター式、半導体式、ラピッドスタート式をご確認ください。LED 側、商品パッケージや説明文に〇〇式器具対応と記載されています。2、パッケージ、取扱説明書の注意事項を必ず守る。照明器具と LED ランプの組み合わせによっては、電気工事士の有資格者による工事が求められる場合があります。工事が必要な場合や不明点がある場合は、絶対に自分自身での交換作業はせず、販売業者への相談や電気工事業者へ工事の依頼をしてください。3、交換後異常がないか必ず確認する。点灯しない、ちらつきがあるなどの点灯トラブルや異音、異臭、焦げ臭い匂いがした場合は、火災や故障の恐れがあります。直ちに電源を切って使用を中止してください。 ここまでの問い合わせは、消費生活センター、電話 042-495-6211。 ここまではサバユウコでした。